こんにちは。楽しく見つける韓国語の喜び、韓国語マガジンサランゲヨ韓国말、進行役の編集長こと武藤達清です。
アシスタントのあゆみです。
はい、韓国語マガジンサランゲヨ韓国말では、韓国に住んで生きた韓国語の中で生活している私たちが、韓国語を愛し、誰でも韓国語と仲良くなれる方法についてご紹介していきます。はい、ということで、第2回目になりますね。あゆみちゃんは韓国で楽しいこともいろいろとあると思うんですけど、ドラマとかどうですか？
ドラマ実はあんまり見ないんですよね。
そうなんだ。
韓国ドラマ長いので、全部見れないんですよ。
なるほどね。うちの母がね、そのドラマにすごいハマってるって話をしましたけど、この年末はまた大きな人気ドラマが2つ終了しましたよね。一つが、まあ12月17日に終わったイ・ビョンホンさんのね、アイリスですね。アイリス見ました？
一回も見てないんですよ。
そうなの？
どうしましょう。
アイリスはね、すごいですよ。
何しましょう。
ちょっとね、でも実は私はちょっと言いたいのは、すごい人気だし、まあ韓国でこれだけのね、映画みたいな、もうすごいドラマですから、もう大ブロックバスターですか？そういう感じで、もうすごいのいいんですけど、アメリカのドラマと似てるんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
24ってあるでしょ。20。
あ、
知らないですか。ああいうのと似ててね、あとね、もう一つ、ああいうスパイの話としては、エイリアスっていうドラマがあったんですよね。
なんか似てますね。
そう、名前も、名前も向き似てるんですけど、ちょっとね、そういうのと似てるなっていうのが、まあちょっとあるんですけど、まあでも、いずれにしてもすごい、まあさすがに韓国のドラマスケールが違うなってこと
で。いろんなところで撮影したんですよね。
そうそう。ヨーロッパとかね、日本の秋田とかね、もうなんか秋田ツアーがそれでできたらしいですね。ファンが、ビョン様のファンが出るらしいですけど、12月の17日に20話で終わったわけですけど、まあ割と短く終わっちゃいましたよね。
そうですね。
これはなんか続編がまた、予定されてるらしいですよ。で、12月22日には、ソンドクヨアンですね。全徳女王ですかね、日本語で言うと。ソンドクヨアンが62話で終了しましたね。
62話ってすごいですよね。
そうですよね。これはね、でもね、長かったけど、これは面白かったですよ。
そうです。
特にね、50話までが、その、全徳女王を試練する女性。これは、巫女さんなんですけど、実際に歴史的に実在した人物で、ミシルというね、すごい女性が出てくるわけですよ。まあ、男性を自分のその、妖艶な魅力で虜にしてしまって、国をね、完全に掌握するという、そういうミシルの存在があって、ね、孫徳ヨアンが競い合いながら、知恵と策略を互いに交わしながらやっていくというのは、それがすごい感動的だったんですね。まあ、この2つのドラマですけど、最初のそのアイリスっていうのは、最後20話がね、視聴率 39.9% ですよね。ソンドクヨアに関しては最高が 44.9% だということですね。すごいですね。
すごいですね。
韓国のドラマの視聴率は日本ではちょっと考えられない数字ですから、日本はまあ 10% 前後とか ね、普通それぐらい、まあ、20% いったらすごい、すごいですよね、それはね。ということで、ドラマの話はそのぐらいにして、まあ、これからもね、ちょっとその、特にこの、日本でもね、これから今、アイリスやソンドクヨアンがまあ人気になっていくんじゃないかと思うので、もうすでに日本ではやってますからね。
もうやってるんですか？
やってますよ。これについてもちょっとずつね、後からまた話していきたいと思うんですけど、じゃあ今日の勉強ですね。오늘의한국말。はい、第2回目になりますね。アンニョンハセヨ、その出会いの挨拶編というのを学んできたわけですけど、どうですか、あゆみちゃんはそのやってみてどうでした？
思ったんですけど、アンニョンハセヨっていうのが丁寧語、もうちょっと丁寧語っていうことで話してたんですけど、でもそれって知り合いの人じゃないと使えないんですよ ね、 ね、初めて会った人にアンニョンハセヨって言えないですよね。
それはそう、過去形ですからね。お元気でしたかみたいな、そういう感じですからね。じゃあ、アンニョンハセヨかっていうことですね。まあ、なんで私がアンニョンハセヨにこだわるかっていうと、まあ、アンニョンハセヨだとちょっと硬いからですよね。だからまあ、韓国語にはデスマス体が、イミダ体とヨウ体とね、二つあるっていうことなんですけど、もう、日本では普通、その NHK のアンニョンハセヨハングル講座で勉強するじゃないですか。だからまあ、アンニョンハセヨ、もう、イミダ、ね。イミダ体が、韓国語として普通なんだというふうに思ってしまうわけなんですけど、まあ、でも実際生活してみて意味だなんてあんまり使わないじゃないですか。 普通の生活で。
そうですよ ね。なんか軍隊の言葉みたいですよ。
そうですよね。クロスミカとかね、ナシミカっていうそういう感じですから、まあ、相当硬い場で使う言葉で、まあ、普段は、よ。まあ、イムニダ隊はより男性的だし、ちょっと公式的な感じかな。うん。だからまあ、アナウンサーとかね、ニュース番組とかではイムニダ隊ですよ。
はい、
うん。まあ、でもバラエティ番組では、よ。ですよね。普通に使うのはやっぱよ、ね、ね、うん。で、まあ、意味としても両方ですますですから、しっかりそれをはっきり言うのが正しい。日本の人で、まあ、結構、その、よってなんかちょっと慣れ慣れしいんじゃないかと思ってる人がいるわけですよ。俺よーとかね、おめえよー、今度よーとかね。
名前じゃないですか。
まあ、そうそう。この世だと勘違いする人が時々いるんですよ。だからね、ちょっと世は慣れ慣れしすぎるんじゃないかって言って、外しちゃう人がいたりするんですけど。
ダメじゃないですか。
そうそう。大変なことになっちゃう。そうそう。世をつけないと、これはパンマルと言ってね、非常に乱暴な言葉になってしまうので、語尾をね、どうしてもこうなんかこの謙虚な感じを表すために語尾をこうもそもそっていうのが我々日本人でありがちですけど、うん。まあ、世を言うときははっきりと言うのがいいですね。もそもそって言って消えちゃったらそれは、パンマル、
ね、
その瞬間思いっきり喧嘩越しになっちゃうのでね、うん、そうならないに用もはっきり言うのがいいということですね。はい。ということで、まあ、アニョハセヨーを前回やったわけですけど、まあ、今日はね、韓国的なこんにちはっていうのが、アニョンハセヨだけじゃないんだっていう話をしようと思うんですよね。つまり、アニョンハセヨっていうのを前回やったんですけど、実際のところそのアンニョンハセヨっていうのは実はね、これは結構ここ数十年ぐらいで韓国の挨拶になったそうですよ。
あ、そうなんですか。
で、私もこれ調べていて驚いたんですけど、何かというと、まあ今でも使われる挨拶として、まあだから例えばシクサハショツヨっていうのがあるじゃないですか。
はい。
シクサハショツヨ、食事されましたかっていう挨拶ですね。シクサが食事でハショツヨというのがされましたかっていう意味ですけど、これが実は、まあ、よりね、その数十年前、1950年とか60年ぐらいまでは、もっと一般的な挨拶だったということですね。もちろんこれは知り合いだけに使う挨拶ですよね。まあ、ご飯食べましたかっていう挨拶ですから。まあ、でも結構、実際使うでしょ、今も。
そうですね。大学でもみんな、ほとんどそんな感じで、会ったら、パンモゴッソって聞かれましたね。
パンモゴッソ。ね。パっていうのはご飯で、モゴッソっていうのは、食べたっていうことですよね。うんうん、パンマガソっていうふうに言いますよね。
はい、
ソウル大で。
どこの大学で、
ね、あいみちゃんはね、ソウル大、日本の高校を卒業して、韓国のソウル大に留学してたわけですけどね。まあ、大学でもそうだったね。
はい、
大学生が使うってことはもう全然一般的な挨拶ってことですね。
うん。うん、そうですね。
はい。まあ実際に、我々日本人っていうのは、まあ、こんにちはっていうことから韓国語発想しちゃうから、アンニョンハセヨっていう言葉しか浮かんでこないんですけど、まあでも実際韓国人が使ってる言葉を真似するというのが一番ね、勉強の上で大切なことなので、はい、まあ韓国人が使ってることにまず習って、そこから使ってみようってことだと、結構このシクサハショッソヨ、ご飯食べましたかっていう挨拶が韓国では一般的なんですね。まあ、なんでそんなね、私の食事上に関心持つんだろうって最初はちょっとびっくりするんですけど、まあ、実際それは別におせっかいというよりも、相手がまあ元気なのかってこととかね、ご飯しっかり食べてるかってことも、非常にこの近い親の情みたいな、そういうもので接するのが、韓国ではまあ挨拶の基本だからなんですよね。相手の事情とかね、干渉することが結構挨拶になるわけですよ。日本だとこんにちはっていうのは今日はって意味ですからね。あまりにも漠然としたね。でだからまあご飯食べましたかっていうのは実際のところ本当にご飯食べたかどうかっていうのを聞いてるとは限らないわけなんですよ。
挨拶ですからね、適当に食べてなくてもうーんって言っとけばいいんですよね。
うん、
食べてないっていうとまたややこしくなるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう、言った手前なんかおごってやんなきゃならないの。
そうそうそう、気まずい雰囲気が、
ね、雰囲気になっちゃいますよね。でこれもまたちょっとそのもう年齢が非常に離れた、まあ、お年寄りとか、まあ、地位が高い人に対しては、食べるっていうのを、もったと言わないで、チャプスだって言うんですね。チャプスしょっそよって言うんですね。あちんチャプスしょっそよ、ちょんしんチャプスしょっそよ、ちょにょくチャプスしょっそよっていうのを言うのがいいんですね。あちんっていうのは朝ごはんですね。まあ、朝っていう意味ですけど、朝ごはんの意味になるわけですね。ちょんしんっていうのもお昼の意味ですけど、まあ、お昼ごはん。そして、ちょにょくっていうのも、夕方って意味ですけど、夕ご飯の意味になるわけですね。まあ、シクサハショッソヨと、 朝昼晩でチャプソショッソヨ、ね、召し上がられましたかっていう尊敬語、この2つぐらい覚えておくと、まあ、どんな場所でも使えるんじゃないかなって感じですね。
そうですね、うんうん、私結構シクサーショッソヨで使ってますけど。
あ、そうですか、使うといいでしょ。
はい、
うん、打ち解けるでしょ、やっぱり。
そうですね、シクサーショッソヨ、あとは友達はやっぱりパンモゴッソですね、
パンモゴッソ、ね、うん、ご飯食べたっていうことですね、うん、あの、まあ、日本でね、私も韓国語勉強始めた頃に、韓国にはこんにちはしかないのかと思ったんですよ、
うん、
なんだおはようとかこんばんはがないのかと、
うん、日本語で統一されてる、ね、
そうそうそう、で日本語はもう3種類あるのにね、
うん、
韓国語朝昼晩一緒かと思ってね、なんだ大したことないなと思ったんですけど、実際には朝昼晩の挨拶あるわけですよ。それ何かっていうと、あの、朝食べました、昼食べました、夜食べましたっていうのをね、うん、もうそれ韓国に来てから分かりましたけどね、うん、
はい、
うん、
ね、
じゃあこれをね練習しましょう。はい、
食사하셨어요、식사하셨어요、아침잡수셨어요、아침잡수셨어요、점심잡수셨어요、점심잡수셨어요、저녁잡수셨어요、저녁잡수셨어요。
はい、食事されましたかって挨拶を勉強しましたけど、ということで、楽々韓国語勉強法、はい、で今日はあの何かというと、まあ、韓国語をよく聞いて発音をね、その勉強するということは我々重要なんですけど、実は今日はね、今日のテーマは運ですね、運、
ん、
うん、でそうそう、うん、あの運っていうのが、あの日本語の運があるじゃないですか、
はい、
日本語の運に該当する韓国語っていうのは実は3つあるっていう話なんですね。
うん、
知ってます？
うん、
あのこれは結局ね、日本語でも実は3つ音が存在してるんですけど、例えばね、日本語で漫画って言ってみてください。
漫画、
はい、漫画でマンのところで止めると、これはね、イウンという韓国語の丸書く運ですね。これは喉の奥が鳴る運で、英語で表記すると NG って表記するんですよ。 ING とかの時の NG ですね。発音記号で言うと N をこうキューッとこう片方下に伸ばしてね、ちょっと G みたいな感じに伸ばした記号になるんですよ。これがうんっていうね、喉の奥が鳴る音で、でパンダって言ってください。
パンダ、
はい、パンダでパンで止めると、これはニュンなんですけど、これはあの英語の発音記号で言うと N なんですけど、上の歯の裏に舌がくっつくような感じで、ね、パンダね、これがニュン、はい、そしてアンパンマンって言ってください。
アンパンマン、
はい、アンパンマンって言った時の最初の2回の運は、これはミュンって言って口を閉じる、それは何かっていうと後ろの音が口を閉じる音だから、口を閉じる運になるんですね。これがミウン、ハングルで書くと四角ですね、
うん、
これはあの英語の発音記号ではもちろん M なわけですけど、この3つがあるんですよ、
ね、うん
うん、で日本人は運っていうとこの、ね、表記をこの運の字を書いて終わるんですけど、韓国ははっきりと区別するんだってこと、
うんうん、
そして日本語でも実は我々が気がついてないだけで3種類の運はちゃんとあるんだってことね。それを分かってると、あのイウン、ニウン、ミウンの使い分けっていうのをちょっと意識することができるんですね。
そうですね、発音の時に助けになりますね、
うん、そうそう、で問題はそれがあの意識しないと、いわゆる法則、アンパンマンの法則とか漫画の法則があるわけですから、
はい、
それにあの引きずられてハングルの表記とは別な音を話してしまう可能性があるんですね。昔私があの韓国人日本語を教えてた時に、うん、いるとあるの違いとかって教えてたんですよ、うん、でいるは生物に使って、あるは無生物に使うんだって言ってたんですね、うんうん、そして生物っていう言葉を専務るというふうに私が発音できなくて専務るって言ってたの。専務る、専務るって何ですか？
水ですよね。
そうそう、泉の水の、泉っていうのが泉で、むるっていうのは水だから、うん、泉の水なんですよ。いるは泉の水に使うんだって言っても意味わかんない、何言ってんだって言われるわけですよ。で、いや生物だって漢字で書いてみせたら、あ、センムルかって言われたわけですね。喉の奥でセンっていう音を出してから ムルと言わなきゃダメ。センムルなんですよ。
はい。うん。センムルって言いやすいですね。センムルの方が。
そう、センムルの方が言いやすい。つまり泉の水の方が言いやすいんだけど、センムルなわけですよ。はい、で、ね、日本語を教えてたのに逆に韓国語を練習させられてしまって、ね、センムル、センムル、発音してみろとか言われて、で、動物もやってみろとか言われて、ドンムル、ドンムルってやったんだけど、ドーンっていうのをこう力入れすぎてね、ドンムルって言ってしまって、
汚いです、
ね。そうそうそう。これはドーンって言ってしまうと、これはもううんちですからね、ドンムルって言うと、まあ、うんちの水とね、私が言って大笑いされたっていう。結局なんかね、
先生の。
そうそう、権威がね、地に落ちてしまったってことがあったんですけど、まあ、だからこっち側を注意するとこっち側が引きずられて間違っちゃうとか、この非常にこの結構意識して学ばなきゃなんないのが韓国語の、まあ、日本語にない音ってやつですね。うん、うん、まあ結構ね、この最初のうちに分かってやってるのと、うん、全く知らないでもうカタカナだけでこうね、だから耳で一生懸命聞くっていうのを前回やりましたけど、まあこういった発音の違いなんかもね、少しずつ勉強していくと、聞くときに、その聞く耳がね、意識によって違ってくるんじゃないかっていうのをね、これからまたやっていきたいと思いますね。はい。はい、じゃあ今日はちょっとまたね、結構またディープな韓国語の。
難しいですね。
そうそう。ディープな発音講座、3つの運があるという話を今日はやってみましたね。以上で、今日の放送終わりますけれども、じゃあ最後ね、やっぱりサランヘヨハングマルにちなんでサランヘヨって言って終わりましょうかね。
そうですね。
はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。また会いましょう。サランヘヨ。